FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか？歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。梅雨を迎えて、紫陽花の花がとっても美しい宿川堤を、今日も下ってまいりまして、郷土資料館やってまいりました。先だってから西宮歴史調査団の活動っていうのを、市民の皆さんにお伝えしようと思って、西宮歴史調査団って一体何だろうという話から始まりまして、だいたい分かってきましたな、市民の皆さんが、ふるさと西宮のことを、歴史のことを調べていらっしゃる、それもこう残っている文化財を通じて学んでいこうという、そういう実践的な活動をしていらっしゃる、ね、勉強するだけじゃないんやというふうな感じをさせていただきました。それじゃあどんな活動をしていらっしゃるのか、実際に拝見したりお話聞いたりしたいなということで、先週は流土水藩というのを、例の江戸時代に活躍をしたという火消しの道具ですね、消防活動に使われたという超小型のポンプ車のお話をさせていただきました。今日はまたがらりと雰囲気の変わって、古文書藩という藩があるんですね。これはまあ、古い文章を読み解いていくというふうな活動をしてらっしゃる。西宮の郷土資料館にはもうたくさんの何万点という古文書が残っております、収蔵されています。でそれにどんなことが書いてあるのか、それからそれを通して西宮の歴史がどういうふうに分かっていくのかなどというのは、大変こう興味深いところではありますが、実際に郷土資料館の学芸員さんの人数と、その残されている古文書の点数とのバランスっていうのはとっても取れなくて、全部読み解くのには大変な時間がかかるというふうなことでした。そこでこの皆さん、古文書を読むようにしませんかと、いっぺんこの古文書を調べてみませんかというふうな呼びかけもありましたし、そういう学習活動もされました。歴史調査団の中に古文書班という班ができたわけですね。今日はその活動の現場へ寄せていただいております。郷土資料館の建物の端っこの方に、郷土資料館だけではないんですが、図書館も含めてこの施設全体で使える研究室ですかね、研修室のような広い部屋があるんです。そこにたくさん机を並べられて、大勢の方が集まって、それぞれに何か読んだり書いたりしてらっしゃるんですね。男性が5人と女性が3人、今日は8人の方がおいでになります。ほとんど言葉話も交わされずに、自分の前に置かれた本を読んだり、それを読み解いたことをノートに書いたりしてらっしゃるんですね。ちょっと覗かせていただきながら、お話も聞かせていただきたい、何をしてらっしゃるのかなという、お邪魔してもよろしいですか？
はい、はい、どうぞ。
すみません、桜井 FM ですが、はい、お名前何とおっしゃる？
福富と申します。
福富さんです。もう何年ぐらいやってらっしゃいます
か？何年かな、6年ぐらいですかね。
そうじゃ、もう割り方班ができてから間もない頃から続けてやってらっしゃる。
そうですかね。
古文書というものは私なんか見てもさっぱり分かりませんけれど、ずいぶんもお読みになれる。
最初は全然読めなかったんですけどもね、もう一時一時辞書引きながらね、やってたもんですから。
古文書の辞書というのがあるんです、
あるんですよね。
でそれには形が全部出てて、
で
それが何という字か、どういう意味かというのが分かるわけですか。で実際に今お手元に開いてらっしゃるこの帳面、縦が3、40センチ、 1ページの幅が20センチぐらい、厚さがそうですね1センチあるいは2センチぐらいありますから、古い紙に筆で墨で書かれたものが1ページずつ全部書かれてるんです。これを一冊の初めから最後まで全部読み解かれるわけですか。
そうですね、一ページ一ページ全部。
今8人いらっしゃる方々一人一冊ずつ全部持ってらっしゃる、
はい、そうです。
別のものなんですね。
別々です。はい、
何というものなんでしょう。
宗門帳と言いましてね、石材帳の浄土宗の釈迦人別帳ですね。
浄土宗という宗派の、
はいはい、浄土宗ばっかりが載ってる、
浄土宗に入ってる人の、はい、まあいたら帳面、
はい、
釈迦人別帳というのはどういう意味ですか。
釈迦ばっかり載ってるんですけども。
あ、そうですか。
これが
あ
の家主なんですよね、
うん、家主の方の名前、
はい、浄土宗のどこの旦那と所属ですね、
お寺の名前とその旦那寺でと、
はい、
で
どこに住んでると、
住所はどこそこやと、
はい、
で屋号が書いてある、
ね、
井上屋というんですかな、
はいはい、
でそこの都市が書いてある、はい、年齢ですね、
はい、
で当主の名前が書いてある、はい、井上屋なんとかかんとか、はい、これ何という書いてある、
吉兵衛さんですね、
吉兵衛さん、
はい、
という方の名前があって、はい、その隣は、
まあ、家族ですね、女房、
はい、
せがれ、母、
あ、それぞれ都市も書いてある、
はい、
女房つやさんですかな、
つねさんですね、
つねさんですか、はい、このねという字が、あの漢字で書いてあります
ね、そうですね、
ひらがなと漢字と両方で書いてある、
はい、
はあ、その次は都市、一ですかな、
一歳、はい、
で漢字でせがれと書いてあるんです
か、はい、せがれ、
はあ、
幸吉さんですけども、
なんかメモ紙貼ったんですな、
あの亡くなったんですよね。
なるほど、その時は紙貼って消すわ、
はい、
上から紙貼るわ、
はい、
改めその次が
母親ですね。
この最後と書いてある字、上手な綺麗な字ですけれども、
ね、これはいろんな帳面によっていろんな
違います、
違います、いろんな字があります。
これ一冊で何人分ぐらい書いてあるんですか。
さあ、これここで25件ですから、あと20件ぐらいですかね。
それを1ページずつ全部、はい、あの右側にメモ用紙置いてありますが、はいはい、これ規定の用紙なんですな。
そうですね。
で、
何か
何に写していかあるんですか。
これ全部書いてあること
、書いてあること全部、
はい、
東大の漢字に写し替えていく、
はい、そうですね。
ああ、そうです。これは、まあ、今おっしゃったお寺の、しかもお寺の檀家の中で借家の人ばっかりの文をまとめた文という、はい、
そうですね、
丸い判子をしてありますな、
はい、
これは何でしょうか。
これ毎月毎月この確認のために判子をしていかないかなですよね。
でこの帳面というのはどこに置いてあるんでしょうね。普段は、
これ普段はどこなんでしょうね、
お庄屋さんのお家とかどっかで、
そうですね、
管理されてるわけですね、
はいはい、
でそれが毎月書き換えられていくというか、はい、変更があれば、はい、書き込んでいくという、はい、ああそうです。いやいや、どうもお邪魔いたしました、なんか一生懸命書いたのお邪魔して申し訳ない。こんにちは、お邪魔してもよろしいですか、はい、お名前は何とおっしゃる。
中田と言います。
中田さん、はい、もう長いことですか。
私はまだ1年ちょっとぐらいですね。
そうです。じゃあ始められて1年でもう全部読めるという、すごいですね。
とてもとてもまだまだ読めないですね。
あ、そうです、はい、どんなことでこんなに興味もお持ちになったんですか。
もともと古い文書なんか、はい、博物館行ってもあるんですけども、
はい、
何が書いてあるかさっぱりわからないんで、
はいはい、
まあ、どんなこと書いてあるのかこう見てみたいなということが、
はい、ね、普段 こんなものあんまり見ませんわな。
そうですね、
こういう文字に出会うことって少ないでしょ、はいはいはい、でも興味を持ち合ったわけです。
よく
こんなのがあるなということは。
はい、
あ、そうですか。で、一番最初この班に、まあ、入られて何から始められたんですか。
そうですね、まあ、こういった、やっぱりこういったものを実際に昔の古文書を接して、まあ、何が書いてあるかということを、うん、まあ、読んでいくという、
まあ、読むことからまず始める。
そうですね。
ね、 で先ほどの方も辞書を開いてとおっしゃってましたけど、はい、そういうこともされる、
はい、あの辞書ももちろんあの開くんですけれども、それとこういうあのベテランの方に
先輩に聞くということ
聞きながら
これなんて読むんだか、
そうです、
それでだいぶ進んでこられた、
まあ、だいぶかどうか知りませんけども多少ですね、はい、
で一冊預かって、先ほどと同じ修文帳の一冊を自分のものとして今読み解いてるわけ、ま
あ、そうですね、はい、
1日にどれぐらい進むんですか。
全然ですね、もう、まあ、1日1ページか2ページぐらいですよね。
それでも大したもんですな、はい、やってみて面白かったですか。
あ、でもその、あの自分が知らないことを新しい発見がありますので、それは面白いです、はい、
やはり頑張ってください。どうもお邪魔いたしました、はい、すみません、はい、ちょっとお邪魔してもよろしいですか。名前なんとおっしゃいますか。
山脇です。
山脇さん、はい、もう長いことやったから、
あの同じく去年からです。
そうですか。どんなこと苦労なさいます。
いや、わからないんです
そうですよね。
辞書引いてもわからない
で、でもやっぱり同じようにこれ修文帳一冊、はい、これあなたの分として、はい、お渡しになられる、
はい、
だいぶ進みましたか。
いやいや、全然進みます
進まないです。ゆっくりゆっくりでもね、楽しみながらやってらっしゃるんでしょうね。
いや、楽しいかどうかね
でもあの長いことやってはる人はスラスラ読みになって書き取っていかれますもんね、はい、そういうふうに なれたら楽しいやろうなと。
去年はほとんど先輩の言うことを写してるだけだった
そうですか。普段お家なんかであるいは町でこういう文字に出会うことってあります？
あんまりないですね。
軸と掛け軸とか
蕎麦屋ののれんぐらいですよね。
のれん、そうですな。あれだって小学校の生徒に読めたら読めませんもんね。まあそんなことぐらいは読めるでというので、
そうそうそう、
お孫さんやらに話できませんなるほどね。これからですね、
はい、
じゃあ頑張ってくださいね。お邪魔いたしました。すいません、お邪魔してもよろしいですか。お二人でお話しながらやってらっしゃいましたが、どんなことをお話しされてんだんですか。
これあの本がね、
はい、
変わってまだこのペースに合ってないんで、
あ、
それであの前のとちょっと感じがちゃうんですよ。
そうですか。
それ今ちょっと彼にちょっとまあ相談しとったのは、ナルオ村から嫁に来たって書いてあるんですけれど、
あ、そうですか。
ところがその人がここに載ってないんですよ。
嫁に来た人のことが書いてないんですか。
ああ、普通でしたらね、はい、子供生まれたらあのこの時でしたらこうずっと端にですね、
はい、
正月に娘が生まれた言って一番最後にこう載しとるんですよね、
はいはいはい、
ところがあの次のとこはですね、うん、嫁に来た言って書いてあるのに嫁さんの名前書いてないんですよ。
嫁に来たってどこに書いてある。
ここに書いてあるんですよ。ナルオ村のまた一娘なんとかがあの縁付け来たるとこ書いてあるんですけどね。
あ、そうですか。
ところはその嫁さんの名前がないと
書き込んでない、
はい、それでその上にですねまたそのナルオ村また一なんとかって書いてあるんですけど、ちょっともう虫食いになってましてね。で
判
読
できない、
それでそのこれがどっちが古いねんと、これはまあ2月とこう書いてあるんですけど、
はいはい、
こっちがねこれなんか細い字でポロッと何と月とこう 見えてるんですけれ ど
この1ページ1つの家のことが書いてあって、
あ、多かったら何ページにも渡るんですね、
はあはい、
けど
大体は
ここで終わってますんで、
変わったこととか移動とかがあったら書き込まれる。
ああ、そうなんですよね。あれですからね、戸籍と一緒ですから、はい、
でそれをいつ書いたかいうことも分かるわけですか。
あ、だからこれは2月に書いてるんですよね、はい、
なるほど。
その彼女の名前が書いてないからどないなっとんねん
なんでやろうと、
ああ、そうい
うことをお隣にお伺いになって、はい、そうそう、お隣の方は何とおっしゃるの。お名前を教えてください。
高谷と言います、ね、
高谷さん。いや、聞かれた方は
何。ああ、私荒木、
荒木さん、荒、はい、木さんと高谷さんのお話の中でそれ解決しましたか。
解決しませんね消してあるから、
はいはい、あ、消してあるところ
。結婚したけど
紙貼ってあります。
来なかったん違うかと。
もうこの付箋いうのはこの付箋がね全部こうペラペラやなしのこうプッとこうね、
うん、
してくれたら、あ、なかった、なかったんやなと思う。
きっちり貼ってしまわれてたらこれは消したということになります、はいはい、ちょっと付箋みたいにペラペラしてるとどっちやろうということになる、
うん、そうなんですよね。
あ、そんなことまで読み解いていくわけですな、はい、この字もだけど上手な字ですね。
うまいですね。
ねえ、 ちょっとうまいやろうなと思うだけで何とかいたのか分かりませんけど。はあ、そうですか。荒木さんも長いんですか。
まあ、こできた時から入ってるんですけど、古文書班入ってるんですけれど、なかなか棚がなかなか
難しい、
ね、あのだから展示会のね、うん、案内行ってよくあの女性があの歌をね、はいはい、和歌を書いてるでしょ、
はいはい、書い
てあれあの知ってる百人一首の歌やったらね こじつけて読めるんですけど、知らん和歌やったら何書いてんの、さっぱり分からない。またあの漢字の方が当てずっぽでね、こういろいろ
何も知らんもんから見ると漢字はさっぱり分からん、かなやったら少し分かるかなと思いますが違うんですな。高谷さんも長くやってらっしゃいます
、ええ、まあ、
最初から
です、
まあ、そうです。じゃあこの班の中では一番古いベテランということになりますな。皆さんからいろんな質問が来たり教えてと言われたりすることが多いんじゃないですか。
いえいえ、あのもっと詳しい人がいらっしゃいますからそっち振ったり
そうです、
まあ、あの長いだけというう
ん、何かこれを読んでてあの読むだけじゃなくてこんな面白いことが分かってきたとか他のことに興味が湧いてきたとかいうようなことはありませんか。
そうですね、これあの、ね、住民票みたいなもんでね、
楽しいことないです。だから、
うん、これです
こういうのを見てね、はい、この家ちょっと揉めとったとかね、
なるほど、
ね、
牢屋行ったのがいたとかね、
そんなもありますか。
前の時はね、
そうでしたか、そんなことが全部こう読み解けていくわけですね、うん、いやこの西宮のこれは何町ですか。
これは浜石材町だったんです。
あ、石材町あたりですか、
ね、ご子孫が残っとったら先祖のこと暴くないように、
まあまあ、
今やったらもう現代のやったらもう完全にプライバシーの侵害ですからね。
この帳面は何宗のどこのお寺とか分かりますか。
私のはこれ真言宗で、この後ろに法華宗ですから はい、あまり少ないんですよね。
あ、そうですか。真言法華は少ないんですか。
あのいわゆる こっちの方はね、
西宮の今のこの町、今で言われる一切町、まあ、浜東とかですね、東浜とか言われる町ではどういう宗派が多いんですか。
あ、真宗が、
うん、浄土真宗が多い、
ええ、ここではあんまり前の浜東でしたら、
真宗はもう一冊なんて、
一冊より真宗が家持ちの人と、それから借家の人と、
これ分かれてますねんな、表面が
3冊に分かれてました。
あの真言これまああれですけどね、あの円満寺さんしかないですから、あのこっちの方はね、あとはもういわゆるあの高等地区とかね、うんうん、あっちの方ばっかりですから、高等地区から宝塚の方に、
なるほどね、
だからこの人も門戸の東光寺に、こっちに住んでるけど東光寺の人、
寺別とか宗派別になってますやろ、はい、この帳面が、これなんででしょうね。
これは江戸時代は結局キリスト教近教のあれ関係で、
はい、
各人はどっかのお寺に属してないといけないというのがありましたんで、あ、うんうん、まあ、お寺が一応単位と言いますかね、単位をお寺ごとにまとめてたという
あ、あ、そういうこと
だから、その例えばこれまあ載ってませんけど、養子に行くとか、うん、あの読みに行くとかいうことになるとですね、うん、その元のお寺からね、はい、その新しく入るところのお寺に、あのこの人はもうちゃんとした仏教の信仰を持っとるからよろしく頼むという、そういう情が出とる。
ああ、そうですか、まあ、そういうのがこの注文帳ということなわけですね。でそういうのが、まあ、毎月調べられて、移動がないかどうかを調べられて、ずっと1年ごとにこう役場へといいますか、殿さんのところですかね、庄屋さんのところへ届けられる。だからこれが戸籍やということになるわけです。
戸籍より住民票ですかね。
住民票ですか、なるほど、本当そうですね、ここにおったでということが分かるようにという、うん、なるほどね、いろいろ楽しみながらそうやけど難しいことをされているなという感じがします。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。こちらも同じように集文帳を読み解いていらっしゃる、
はい、
でご自分でこうなんか整理された形で右側の表にいろんなことを書かれてますけど、全く同じことを書き写してらっしゃるんですか。
はい、あのこの作業が、うん、を読んだ後、うんうん、パソコンに入力するんですね。で入力しやすいように、はい、独自の、はい、フォーマットに表にしているという作業をしています。
は
い、
なるほど。 じゃあパソコンに入るときにもこのまま打ち込んだらこれでまあ一つの資料になるというふうに形作られているわけ。
はい、そうです。
あ、そうするとこれただ単に読んでいるだけじゃなくて、あの京都資料館にある資料はこのマイクロ、まあ、ソフトかなんかであのパッと、パソコンで探せばすぐ出てきますよというふうな作業をしていらっしゃるわけですね。
これについては、資料がそのものが出るというよりもこれ今読みにくい状態なので、はい、パソコンに入れると調べたい、例えば人口の変化ですとか、はいはいはい、ある世帯をこう時代別に追っていくですとか、そういうふうに町の様子を把握しやすくするためにデータにベース化しているんです。
今度新しくできた資料を見ていけばこう町の動きなんかまで分かってくるということになるわけですね。
ということを目指してやっています。
わあ、すごい。でもこれ随分古い虫食いみたいな帳面ですけど、いつ頃のもんでしょう。
これはですね、嘉永7年、うん、結構でも新しいというか時代は後ろの方になります。
明治に近づいてきたというふうなことなんですかね。
もっと古くなるともっと読みにくくなって、はい、私なんかはもう手も足も出ないので
古いほど読みにくいですか、ね、
読みにくいですね。
同じあのこの古文書でも人の、まあ、癖とかあるんでしょうね。
はい、おっしゃる通りで、うん、私は今この文字を読んでいますが、はい、この集文帳を読み終わって次のところに行くと、はい、文字の要するにまあ手が変わるっていうんですか、はいはい、書き手が変わるとなんかやってる方からすると、うん、一からやり直しになるような気持ちに
ですね、
やっています。
もう長いことやってらっしゃいますか。
私は5年とちょっとぐらいですか。
ですか、はい、よかったらお名前をちょっと教えてください。
はい、清水と申します。
ご苦労様です、
はい、ありがとうございます。
お邪魔してもよろしいですか。
よろしくお願いします。
お名前を教えてください。
ベッキーと申します。
長いことやってらっしゃる。
いやいや、まだ3年目に入ったところ
で、この中ではもう、いやいや、
もう新米の新米なんですけれども、
はい、3年前は全く分からなかった段階でお入りになったんですか。
全くというか少し勉強を始めたところで、お茶を習ってたんですけれども、崩し字の軸の字とかが読めないとか、はいね、本当に
そう軸でもね、
でも何も読めなくて、でたまにお茶会なんかでスラスラと読む方があるとかかっこいいなと思いまして、でちょっと勉強を始めたところだったんですね。でこちらに入れていただいて、まあ、こちらだったら自分の勉強にもなるし、
なるほど、
まあ、将来いつか誰かのお役にも立つんじゃないか、あ、一石二鳥かなっていう感じで、
お茶席行ってね、はい、なんかかけてある軸をね、あれ褒めないかとか言われた時に読めへんも褒められるかなんて僕は思ってました、はいはい、
もう展覧会に行ってもほとんど読めませんでしたし、
そうそうそう、展覧会でね、書道の展覧会で綺麗なことは分かるんですけど、
そうなんですね。で同じ日本人で、まあ、百何十年前の方のが読めないって、ねね、ちょっと悔しいなと、
まあそういう文字に出会う機会というのは、はい、今さっきおっしゃったお茶席とか、はい、あるいは家にあのどっかのお家を訪ねた時の軸とか、
そうですね、
それからよその、まあ、たまにあの美術工芸品なんかの箱書きとか、はい、
箱書きですね、
ありますね、はいはい、ああいうものぐらいでしょ。
そうですね、今は本
当にそうですね、そういうことにも触れることの少ない生活になる、はい、てくるとまさに古文書っていうのは独特のもの、特別なものっていうふうになりますよね。
ちょっともう外国語を覚えていくような感じはありますね。でもこちらの方がもなかなか覚えられない年になっているので、なかなか、何回同じ字を見ても、はい、なかなか覚えられなくて苦労しています。
でもあの先ほどの方もおっしゃってましたが、これがまあ別の新しい資料となって残っていく、 で、それが活用されることを思うと楽しいとおっしゃってました、はいはい、ぜひ頑張っていただきたい、
はい、ありがとうございます。
お邪魔いたしました。どうもすみません。学芸員の江藤さんにもちょっとお話聞きたいですけど、ずっとこうやってらっしゃるところを回らせていただいて、本当に皆さん熱心だし、随分こう詳しく書いてあることを写すだけじゃなくて、そこから新しい疑問が出てきたらそっちの方へ興味が湧いてきてというような方もいらっしゃって、随分文化財全体あるいは歴史全体について興味が広がっていくようですね。
そうですね、書いている内容からどんどん興味が広がっていきまして、ご自分で個人的に調べたり、いろんな場所に行ったりということをしてますので、一見古文書はただ机に座ってるだけに見えるんですけど、皆さん大変アクティブに活動していただいてます。
今読んでいらっしゃる古文書は何か似てるような違うようなというような感じもしますが、なんかこれ基本の流儀みたいなのはあるんですか？
先ほど戸籍のようだというふうに言ってましたけれども、そういう感じで、役所に届ける文書でして、はい、冊子になっていますけれども、それを毎年役所に届けてました。それで形式がとても似ているんです。
あ、そうか、はいはいはいはい。で、時代そのものには何か、特別の規定とか言いますか、型とかいうのはあるんですか？
はい、提出する字に直接決まりはなかったんですけれども、はい、当時一般的に江戸時代に使われてたお家流という崩し方で書かれていますので、辞書などでは慣れるとすぐ読めるようになるはずです。
そうですか、そういうものなんです。まあ、慣れること大事なんでしょうね。我々小さい時に字を覚えたのも結局は何回も何回もやって慣れていったということですから、はい、古文書についてもそういうことなんだろうなと思います。はい、これからの活動の目標とか成果とかいうのはどんなでしょうね？
実は今やっているのは旧西宮町という範囲なんですけれども、はい、その中にまた小さな町がありまして、うん、その中で今現在郷土資料館の方に伝わっているのが400冊以上あるんですけれども、はい、いろんな町の文が伝わっているんですけれども、それを少しずつやっておりまして、一番最初に手をつけたのが浜東の町といって、はい、西宮町の一番東側の南側にあったものところなんですけれども、そこが今一つ区切りをつけまして、はい、今年度からはお隣の浜石財町の方に移ってるんです。それで去年までやっていました浜東の町の方はまとめに今度は入っておりまして、はい、いずれは例えば展示にしたりとか、まあ、報告書にしたりなのような形で、うん、他の市民の方にも中身をお伝えできたらなと思っています。
よろしいですな。そういうことになっていくと、今全く読めないものからしても何か書いてあるものがあって、それがどういう意味かということを知らせていただくようなことができて、
はい、
西宮の歴史がちょっと近づいてきたかなというような感じになるかもしれません。
そうですね、今まで言われていたような旧西宮町のイメージとはまた違った新たな面もいっぱい見えてきてますので、はい、それも皆さんがいろいろ解明していただいてますので、そういうのをどんどんお伝えしていって、もっと面白いなと思っていただけるような紹介ができたらなと思ってます。
まだまだこの集文帳だけでもたくさんの数がありますし、まあ、それ以外の文書というのも一番最初に聞いたように何万点とあるというお話ですから、この古文書班の活動というのは本当に前途妖艶と言いますか、相当長い活動になっていくんでしょうね。
まだ浜東の町と浜石財町にしか手をつけてないんですが、まだまだあと何百冊とありますので、全貌解明まではまだまだ時間かかると思いますので、ぜひもし興味がありましたらご協力いただきたいなと思ってます。
はい、興味のある方は郷土資料館に連絡をしていただいて、どんなふうなことで活動が参加できるだろうかなどお聞きになってもいいかなと思います。ますますの活躍を、はい、お祈りしまして、今日はどうも活動中のところをお邪魔いたしましてすみませんでした。はい、どうぞ皆さんによろしくお伝えください。
はい、ありがとうございます。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。